大好きが天才を生む第828回をお届けいたします。今回のテーマはやればできるは本当かです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。今日はですね、やればできるっていうことについて考えてみたいと思うんですね。で、経験的にですね、実はやればできるっていう言葉はもしかしたら人をダメにするんじゃないかなと思うことが多いんですね。まあこれはもう体験の話です。生徒とかに言っても、まあ結論として申し上げれば、やればできるっていうことを言うっていうのは良くないことなんじゃないかなと思うんですね。結果が出ないんですよ。思う意図したその結果ってのは出ないんですね。でもやればできるって言ったら、まあ状況を考えると、やらない子がいて、やれば、結果は出せるのにっていうことですね。だから現状としてそのやれてないっていうことがあるんですよね。だからやればできるのにっていうことになると思うんですね。で、やればできるからやんなさいっていうことなんですが、これがやればできると言ってもやるようにはならないですね。で、なんでかなっていうことをずっと考えてたんですよ。で、よく保護者の方とね、面談するときに、やればできるってことは言っちゃダメですよって話をするんですが、まあ当然ながらなんでですかって話になるんですね。で、私もずっと考えてきて、なんでですかって、まあ、そのために答えに窮してきたんですけど、じゃあその逆にその、どういうふうに言ったらいいんですかっていうことなんですよね。どういうふうに言ったらいいかっていうと、結局習慣なんですね。習慣にしなさいっていうことなんですよ。まあ、食事をしたり、お風呂に入ったらと同じように勉強もするっていうことですよね。その時思ったのはですね、まあ、ずっとそういうふうに言ってたやつで、結局まあ、あんまりよく分かってなかったんですが、で、分からなくてもいいかなとも思ったんですが、つまりどうしてふうにしたらいいか分かっているので、思ったんですけど、なんとなくこう、やればできるっていうのはどうもその、みんなが好きみたいで、で、よく使うんですね。だから、保護者の方にも、やればできるってことは言わないでくださいねってことは何度もお願いするんですが、やはり世の中的にこれはすごく使われる言葉のような気がするんですよ。で、じゃあなんでダメかっていうことなんですけど、一言で言ってやればできるっていうのは、つまりやればできるっていうのはある種信仰なんですよ。やればできるかどうかはわからないでしょ。だから、その勉強をやってない子たちに、やればできるのにって言ったときに、だってやったってできるかどうかわかんないじゃないかっていう心がね、すぐに響いてくるんですよ。そういう考えが。多分そういう子たちは。やったってできるようになるかどうかなんてわからないじゃないかってことなんですよね。まあそれはそうなんですよ。論理的に全くその通りですよね。やればできるのにって言ったって、それは何のその証拠もないわけで、ですよ。だからやってできるかどうかなんて誰もわからないでしょ。だから当然そういう疑問が出てくるわけですよ。でね、結局ね、やればできるっていうことは、ある種の万能感の表れなんですよね。だって、わかんないことを言ってるわけだから、要は君はバカだっていう、君はやってもできないっていうのも万能感だし、それは君がやってもできるんだよっていうのも万能感なんですよね。だから、ある種のやればできるっていうのは、逆にそれを信じられる人ってある種万能感の肥大と言ってもいいんですよ。だから、まあでもそれを信じてやれる人はいいんだけど、でも多分それはできない日から今もうまくいってないんですよね。勉強できてないんですよ。だから当然の疑問なんですね。やればできるだろう。でもやってもできるようにならないんじゃないかっていうのは当然の疑問ですね。論理的に言ってね。すぐ出てくるわけです。もうたちまちに多分心の中でこう小玉のように響くんだと思うんですよ。で、それは結局なぜかって言ったらやればできるっていう考え自体がその万能感に基づいてるからですよね。でもっと言うと、つまりその今に生きているわけじゃないんですよ。そのやればできるって言った時に、やればってあくまでも仮定だし、それからもっと言えばその未来の話でしょ。で、未来どうなってるか分かんないわけだから、あるいはその心を未来に持ってってるわけだから、要は今に生きてないんですよね。未来に生きてるんですよね、その考えは。だからますますだから分かんなくなっちゃうわけですね。で、未来に生きているっていうことはどういうことかって言ったら、逆に言えば今に生きていないってことでしょ。で、今に生きてないわけだから、現実にやっていくのとまた逆ですよね。常に未来のことを考えているってことなんですよ。よく未来のことを考えるなってことをよく言うんですけど、全くその未来のことを考えているから、まあある種の、なんていうんですか、まあ虚構というか妄想というか、に生きることになるんですよね。そのいろんな人のいろんな考え方にこう影響されてしまうし、要は結局のところですね、何が起こるかって やればできるっていう時に、結果的に大きくなるのは不安なんですよね。不安が多くなるだけなんですよ。 まあ、受験生なんかね、皆さんお預かりしてるわけだけど、なんですが、その時に不安なんですよね、みんなね。だからやればできるっていうのは、要は、まあもちろんやってない子も含めて、やればできるっていうことは、結果的にはその不安をどんどん増大するだけなんですよね。やってもできないんじゃないかってやつね。なんですよ。だから、ますますできなくなるんでしょうね。だからやればできるって言えば言うほどできなくなるんですね。勉強しなくなるんですよ。っていうかまあ多分本人たちにすれば、なんとか手がつかなくなっていくんですよね。だから先ほど申し上げましたが、そうやればできるってことを言うんじゃなくて、習慣化ってことを言うんですね。とにかく習慣化なんですよ。やればできるかどうかなんて誰もわからないんだから、わからないんだからわかることをやるわけですよ。わかることっていうのは、今日起きて今あなたがいるっていうことですね。その子は今存在してるってことなわけですよ。もうそれしか真実はないんですよね。だからそこに朝起きて今ここにいるっていう、それが真実なんですよね。今ここにいるってことがもう真実なんですよ。それしかないんですよね。だったらそこの真実にあるものは何かって言ったら、今やるんですね。つまり今やるってことは、つまり習慣化ってことですよね。もう時間が来たらやると、もう朝起きたら顔を洗うとかね、いうのと全く同様に勉強していくってことなんですね。だからそういうことがだから大事なんだよってことをまず認識しなくちゃいけないんですよね。それとね、もう一つの、やはり皆さん結果を出したいと思ってるでしょ。で、結果は私もだから指導者だから結果を出してほしいと思うんですよね。だけど結果って言ったって未来のことを考えても何も分かんないわけですよ。分かんないから、何があるか分からないからなんですよね。だから世の中ってのは何があるか分からないんですよ。それはもう誰も予知し得ないんですね。分からないんですよ、本当に。で、分からない中で、じゃあどうやって生きていくかっていうと、要は分かることをやっていくんですね。で、分かることって何かって言ったら、今あなたがいるってこと、私がいるってことですよ。例えばこの今話を聞いてくださっているあなたがいるってことですね。ですよね。それだけなんですよ。もう本当に単純シンプルというか、それしかないんですね。だったらそこにどんどん気持ちを向けていくんですね。で、気持ちを向けていくってことはどういうことかって言ったら、ことを表現を変えれば習慣化っていうことなんですよね。人生を習慣の束って言いますよね。だから習慣によってその人生は作られるわけですよ。だその習慣の束っていうものをいかにこう洗練させていくかっていうことなんですよね。でもう一つはですね、やっぱり自分自身を知るっていうこともあると思うんですよね。まあ自分自身を知れってことは昔から言われることで、大事なことだと思う。まあデルファイの神託ですかっていうのは世界史で習ったことありますが、それですよね。つまり自分自身を知るっていうことですよね。だから自分自身を知るってことはどういうことかって言ったら、例えば一つのことをやるんでもね、パッと分かるわけじゃないんですよね。そういう人ではないってことですよ。まあそういう天才的な人っているんだと思うんですけど、そういういるのか分かんないです。まあいるのかもしれませんね。ですからそういう人っていうのは、自分はそうじゃないっていうことですよね。何度も何度もやって身についていくってことですよね。身につけるってのは、それで何度も何度も反復してやっていくってことでしょ。そういうことなんですよ。だからそれを、だから、無能というのか、分かりませんが、とにかく自分というのはそういうものなんだということが分かっていれば、いいんだけれども、それをやはり分からないですよね。時間かかるんですよ。勉強っていうのは時間かかるし、それから何事をなすっていうことも時間がかかるっていうことなんですよね。一朝一夕でできるわけじゃないわけですよ。で、そこでだから選択と集中ってことがいつも、申し上げるわけだけど、選択と集中って要は捨てることっていつも申し上げますよね。で、捨てられるのは何かって言ったら、結局、一つのやることを身につけるんでも、ものすごい時間をかかる人間だってこと。まあ、いわば平凡な人間だってことですよね。それが、まず前提となってなきゃいけないわけですよ。で、そこでね、やればできるって言ったときに、そこが、あやふやになってしまうんですよね。あなたはそうじゃないんだよってことですよ。要はね、言ってしまえば、あなたはそういう人じゃない、やればできるって言った時に、あなたはそういう人じゃないってことは、もうすぐ分かっちゃうしね、どんなこともすぐできるようになっちゃうよっていうことなんですよね。どうしてもそこに暗にそれがあるんですよ。そうじゃなくて、それを支持してるんですよ。そうじゃなくて、あなたも時間かかるんだよということなんですよ。ものすごい時間を、一つのことを身につけるんでも、時間をかかるんだよっていうことなんですよ。で、時間がかかるんだから、その時間を生み出さなきゃいけないよねっていうことですよね。じゃあその時間を生み出すにはどうしたらいいのってことですよ。あれもこれもやってて、それができるんですかっていうことですよね。普通の考えでしょ。だから自分自身を知るっていうところから来てなきゃいけないのに、それがそうじゃなくなるわけですよ。やればできるって時にね、自分じゃない誰かになっちゃうんですよね。でもそれは、あなたはあなたなんですね。あなたはあなたなんですよ。 で、それはだからあなたはここにいるっていうのと同じで、あなたはこうあなただっていうことなんですよね。だから教えなくちゃいけないのはあなたはあなたなんだってことですよね。このね、やればできるっていうのは、まあ、意外に複雑で、実はその親の万能感も、投影していることがあるんですよね。この親が子供に言う場合っていうのは、あるいは先生、教師が、生徒に言う場合もそうなんですね。親の万能感が、こう、投影しているっていうこと。あるいは、親の万能感っていうものの期待があるんですよね。だからそこが一番だ、もしかしたら、ポイントなのかもしれません。だけど、いくつかのポイントがあって、結局、今っていう、今この人が生きているっていうことね。この人の人生を生きているっていうところから、どんどんどんどん外させようとするっていう、外れさせようとするっていうのが、このやればできるっていう言葉なんですよね。すごく大きいでしょ？よくいろいろ考えてみると。だから使っちゃダメなんですよ。あなたは自分っていうものをこういうふうに認識して、こういうふうにやっていくってことですね。だから時間がすごくいるわけですよ。で、年寄りの話っていうんですかね。まあ私もそう、だんだんそうになってきてますが、年寄りの話ってあんまり信じちゃいけないのは、っていう側面がやはりどうしてもあるんですよ。それはなぜかって言ったら、記憶っていうのが書き換えられるからですよね。で、わかんなくなっちゃうんですよ。で、これはね、親の経験っていうものを、どうしてもそれと対比させるんですよね。親の経験っていうすごく極小な経験でしょ。それを全くわかんない別人格の子供にそれを投影していくんですよね。で、それね、なんでいけないかって言ったら、結局ね、当然人間違うわけだから、能力あるなしにっていう観点ではなくて、もうそもそも違うわけだから、親の通りできるわけないんですよね。あるいは親の期待に完全に応えられることなんてできやしないんですよ。でも結局ね、その親の期待に応えられるわけはないのに、そんなこと、原理的に不可能なのにもかかわらず、それに挑戦させちゃうんですよね。だから、親が卓越してるとか、そういうことではなくて、子供がダメだからってことはそういうことではなくて、そもそも違うので、違うのですから、違う人生を生きようとしても無理なんですね。ここからもまた外れてくるんですよね。で、やればできるっていうのは、つまりそういうことを外させる、つまりその人がその人であるっていうことを、からいかにこう外させるかっていうことの巧みな言葉なんですね。うまい言葉なんですよ。ってことは結局人がダメになっちゃうんですね。本来の持っているその人、それこそ本来の持っているね、力を出してほしいからやればできるって言うんだろうけれど、その全く逆の効果を生んでしまうんですよね。このだからやればできるっていうのはだから禁句ですね。絶対に使っちゃいけないし、逆にそのやればできるっていうのがなんでダメなのかなっていうふうにふっとこう疑問に思うってことは、実はすごく健康的なことなんですよね。これをやればできるんだからって言って、それを盲信するのは、いろんな意味で言われた相手の人生を破壊していくんですね。だから人をダメにすることは、すごくある種簡単で、こういうのを言い続けるといいんですよね。逆に、その自分の能力っていうものを、その、ああ、もう自分無能力なんだなと、本当にやることでも、一つのことを身につけるんでも、莫大な時間かかるんだなっていうことを前提に、それをね、別に恥ずかしいわけでもないし、だからって言って無能、そのダメなわけじゃないです。無能かもしれないけどダメなわけじゃないんですよ。だからここをまた勘違いしちゃいけないんですよね。難しい。ここはうまく伝わってるかどうかわからないんですが、できれば分かってほしいと思うんですが、ここをね、無能だからって言ってダメだと言ってる、否定してるわけではないんですよね。じゃあ無能だからどうするかっていうことなんですよ。もちろん人間だからいろんな限定条件があるわけで、その中でどうやって自由に生きていくかっていうことは、つまりもう一言で言えば何をしたらいいんですか先生って聞かれれば、とにかく習慣化っていうことなんですね。つまり今ですよ。今。そういうことだから前提に物事を考えていく、やっていくってことなんですよね。これに尽きることなんですよね。で、それをだからその人がその人であるってことを、逆に否定してしまうのが、このやればできるっていう言葉なんですね。だからよく考えてみると、この言葉は非常に恐ろしい言葉なんですよ。極めて恐ろしい言葉なんですよね。だから、言葉っていうのは、人の人生を作っていきます。人を作っていくものなんですね。だから言葉ってすごく大事なんですよ。だから、そもそも言葉って大事だっていう認識が必要ですよね。ものすごく。その、親の使う一言一言とか、指導者の使う一言一言っていうのは、ものすごく人に影響を与えるんですね。その人の人生に影響を与えるんです。だからもう吟味しなきゃいけないんですよ、言葉というもの。だから言葉を吟味するってことは、やはり思考を吟味することなんですね。だからそういうところで、やはり学問をやるっていうのは、すごく大事なことだなとは思うんですね。その、自分の思考を吟味するってこと、自分の思考をこう、いろいろこう考えてみるってこと ですね。それがやはり学問なので、それはすごく学問というのは大事なことだなとやはり思うんですね。そうやってこう頭を訓練していかないと、洗練された思考ってことを考えていかないと、その言葉っていうのは使えないんだろうなと思うんですね。で、私はキリスト教徒ではありませんが、確かにその初めに言葉が生まれて、そしてその言葉によってその世界が出てくるっていうのは、まあ日本は昔からその言霊とかって言いますよね。そのことですね、言葉を大事にしていくっていう、まあこの日本の伝統っていうものをすごく大事にしていくってことですね。それがまたもっと言うと大事なメッセージなのかなとも思います。言葉っていうのを大事にして、そして自分というものを本当の意味で大事にするってことですね。自分というものを本当の意味で大事にしていくってことですね。自分の人生を生きていくってことですよね。そのためにこの言葉というものを使うっていうことだと思います。もっと言えばそういうことですよね。ということで、まあ今日もその習慣化された通りですね、なりわいに励んでいけたらと私は思っております。ありがとうございました。
第828回の今回は、やればできるは本当かというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。